満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市久島の海農園、海仁さんです。今日はですね、9月24日3連休が終わりましてですね、ようやく秋めいてきたかなといったような感じですけれども、そんな中ですね、午前中お忙しい中、インタビューにお答えいただきます。それでは自己紹介をお願いします。
海仁と申します。主に長ナス、佐伯長ナスを生産しております。
はい、今日はね、海農園の海さん、今からインタビューをさせていただきます。場所はですね、ここ久島に、来ております。もうビニールハウスのところにですね、あの近くに来ますと海さんがね、もうここだよというふうにですね、温かく、迎えてくださいましたし、そして今日はね、もう朝からその最近長ナスをもう収穫をして、これからまた選別箱詰めの前にですね、そのひとときにちょっとインタビューね、答えていただきます。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
はい、まあ長ナスということなんですけれども、まあ主にナスは夏場が旬ですよね。
そうですね、7、8、9月が一番美味しいと思います。
もうね、長ナスはもう廿日市も誇るこの特産のお野菜でもありますよね。
そうですね、もう50年続いてる歴史があるんですが、佐伯長ナス、もう50年続いて、昔からの先輩方がずっと残してくれてますので、まずこれを絶やさないようにと思って日々やってます、
ね、しかもこう海さんね、ジーパンで日よけのアンダーシャツに、そして緑のこう T シャツで、非常にこうおしゃれな格好でですね、作業をねされて、今インタビューもお答えいただいてるんですけども、海さんずっとこの長ナス農家さんだったんですか？
40歳で始めて、長ナスに巡り会えて、JA から紹介していただいて、師匠も紹介していただいて、今に至ってます、
はい。40歳の時から16年間今ね、長ナスを育てていらっしゃいます。ということで今56歳、
はい、
お若い感じもしますね。
よく時々言われます。
さすがです。16年間こう長ナス、ね、作り、続けていらっしゃるんです。その40歳まで何をされていらっしゃったんですか？
普通にサラリーマンをやって、まあ、食品や野菜の流通関係携わることをやってました。
そうなんですね、まあ、その時点で、まあ、野菜とかいろんな食品などをこう、まあ、運んで消費者のもとに届ける、そういったお仕事ですね。はい、理由はなぜこの農家さんになったんでしょうか？
まず、まあ、30歳の頃から父が早くに亡くなったんですけど、それをがきっかけに、まあ、一生できる仕事、おじいちゃんになってもできる仕事というのを、まあ、探すようになりました。で、まあ自分探しみたいな旅行とかは行ってないんですけど、毎週のように本屋や図書館に行っていろいろ探している時に、脱サラで農家をやってらっしゃる方の本が目に留まって、はい、そこからこれしかないと思って頑張ってみました。
まあね、農家さんといってもね、いろんな野菜もあったり果物もあったり、まあ、もちろんお米もあったりすると思うんですけれども、なぜこのね長ナスにたどり着いたんでしょうか？
まず一番最初に飛び込んだのが、廿日市市の農林水産課に農業したいと 飛び込んだら そこの方がまあ本気で頑張るんなら面倒見ちゃろうと、はい、今でもあの付き合いもう定年されてるんですけど、はい、付き合いあるんですけれども、はい、で農協を JA を紹介していただいて、小松菜ほうれん草農家と長ナス農家を紹介していただいて、お二人のところに見学いうか、うんうん、いろいろ教えてもらったりしたんですけれども、うん、で当初は葉物と長ナスを両方しようと思ったんですけど、まあ気がついたら長ナスだけをやってた状態になりまして、うん、長ナスの他にもキャベツ、玉ねぎ、里芋とを今やってます。
あ、なるほどですね。まあ、今ね目の前のあのオレンジのカゴには長ナスがねたくさんこう、ありますし、収穫したばかりの長ナスがありますし、一方、畑の方ビニールハウスの方に目をやりますとですね、たくさんの玉ねぎがネットにこうねこう吊るされてたくさんこうありますけれどもね、あの長ナスだけじゃなくて他にもたくさんのお野菜も育てられていらっしゃいます。まあ、あの廿日市といえばですね、まあ、もちろん長ナスもそうなんですけれども、先ほどおっしゃいました小松菜とかほうれん草をね育てていらっしゃる農家さんもたくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね、同年代の、仲間も長ナスもですし、ほうれん草農家もたくさんいらっしゃいます
ね。まあ、の廿日市ね農林水産課さんから、紹介をねされた方もたくさんいらっしゃいます。で、まあ、先ほど甲斐さんは気がついたら長ナスというふうにおっしゃいました。やっぱそのナスに惚れ込んだわけですね。
そうですね、まあ私野菜が大好きで、パクチー以外は全部野菜大好きなんですけど、
すいません、僕も、まあ、パクチーとセロリがちょっと苦手なんです。パクチー以外僕も大好きなんですけど、
僕はセロリも大好きです
パクチーね、まあね、そうです、もちろん美味しい野菜ね、うん、たくさん人気ありますけども、まあちょっと苦手ということで、そこは一緒です、
はい、で長ナス、まあ師匠のところでいろいろ研修させてもらったんですけれど、はい、まあ楽しかったというか面白かったというか、もちろんほうれん草、小松菜も楽しかったんです、面白かった、興味深かったんですけど、ちょっとハウスを建設しないと、うん、ちょっと初期投資がかかってしまうということも考えまして、うん、いつの間にか長ナスが主になっていました。
まあ、でも長ナスも大きなビニールハウスありますよね、目の前に。
基本時々妻が手伝ってはくれるんですけど、基本的には一人でやってますので、いっぺんに同じ時期に植えたり収穫したりするのを少しでも分散しようと思って、ビニールハウスと、コトンネルと普通一般の露地物で、3つに分けて分散してます。
あ、そういうことだったんですね、はい。で、その長ナスのね、ちょっと年間のスケジュールについてちょっとお伺いしていきたいなと思います。まあ収穫時期は7月8月9月ということで、
10月
ですね。それ以外はこうどうなるんでしょうかね。まあ、10月の途中ぐらいまで収穫をして、はい、それから
は6月に収穫した玉ねぎを干してるんですが、それをきれいにして袋等に詰めて売ったり、あとは次の玉ねぎを植えないといけないですし、里芋もありますので里芋も掘ったり、里芋も秋冬に私売ってなくって、春にそのまま土に埋めた状態にして春に掘り上げて春に売ってます。で、まあ、ナスの片付けとか春に向けての準備をやってます。
まあ、長ナスをね収穫時期が終わってからも、まあ、他の野菜だったり来年の準備だったり非常にね大忙し、年間通じてもどの季節も お忙しの、まあ、海さんです。あ、目の前には長ナスがゴロゴロなっております。もうね、非常にこう縦に伸びている長ナスがあったり、ぐにょっとこう曲がっているものがあったり、これでもでも朝もう取ったという、すごいなってますよ。でも
そうですね、大きいのはだいたい取ったんで、この ちょっと小さめなのが長く大きくなるのを待って収穫します。
ああ、はい、だいたいいつ、明日とか明後日とか。
これは 2,3 日後ですね。あ、
ビニールハウス、これ長いですね。何メーターぐらい？
45メートルです、
はい、があって、今目の前にあるのは露地栽培。
そうです、
ね、これかなりの面積ですよね。
そうですね、植えるのも収穫も大変です。
うーん、細いのもあればすごいぶっといのもあれば、いろんな形のね、こうナスがありますよね。ちなみに玉ねぎとかはどこで？
玉ねぎ、この草むらのとこで6月に収穫したんですよ。
あ、はいはいはい、
6月に収穫して、ナスが始まったら、はい、僕ナスのことしかできるんですよ。で、玉ねぎを取った後ほっといたらこうなるんですよ。
里芋は？あ、さらに上。
はい。
ああ、そこまで、そこかなり広いですね、圃場が。
そうですね、一人ではギリギリです。まあ全部で約5ターンあるんですけど、はい、最初は3ターンだけを借りたんですけど、やはりナスをは毎年同じとこに植えることができないので、うん、さらに借りてそこへも植えるようにしてます。
今目の前のこのナスですけれども、来年はこれじゃあナスは育ってないってことですか？これは違う場所にやってるってことですか？
そうです、来年はまた場所を変えます、
うん、そうなんですね。それ結構意外です、それ知らなかったです ね。必ずやっぱそこなのかなって思いましたけども。
同じとこで作られてる方もいらっしゃいます。
なるほどですね、まあ、それもまあ一つの工夫というか、この場所を変えるっていうのも。
そうです、連作障害という土壌の菌かな、が障害を起こして途中で枯れたりします。
場所を変えるのまた大変ですよね。
そうですね、
まあ、もちろん長ナスは廿日市の特産のね野菜なんですけれども、やっぱ廿日市だから長ナスなんですかね。普通のこうサイズのナスを育てるっていうことはなかったんですかね？
したこ他のサイズの長ナスは作ったことはないです。やはりこの佐伯長ナスの大きい長いナスが、まあ、とにかく柔らかくて美味しいですね、うん、自慢です。
そうですよね、本当に美味しいと思います、夏休みもですね、子供たちとの料理教室、まあ、長ナスの料理教室もあった時にですね、長ナスのピザもね食べさせていただきました。非常に美味しかったですし、後ほどねお伺いしますけれども、まあ、よりんさいさんとかでもですね、長ナスたくさんね並んでおります。かえさんも自慢ですというふうにおっしゃいました。私たちもね地産地消ということで、この廿日市の長ナスっていうのをね、もっともっと自分たちも食べていきたいですし、他の人にもね広めていきたいなというふうに、思っています。まあ、今長ナスのねことをちょっとお伺いしましたけれども、かえさんの作られた他にもね玉ねぎだったり、里芋だったりですね、そちらもね本当食べたいなというふうに思いました。さあ、たくさんのねお野菜も作られている海さんなんですけれども、なんかこう機械だったり農機具だったり、なんかこうこだわってるところとかってありますか？
まあ始めるときによくしてくださった方の紹介で、なるべく安く中古の農機を紹介してもらって、それを大事に使ってます。
あ、
それ、うん、特に機械にこだわりは特には持ってないですね。
てか思ったんですけども、16年間ぐらい同じ中古の機械使ってるんですか？
今のとこ壊れないですね。
すごい丁寧に大事に使ってらっしゃるんじゃないですか？
たまたまいいものに巡り会えたということですかね。
ね、JA さんも紹介してくださったということなんですけれども、 JA さんの方にもその、まあ、習ったということですね、作り方とか。
そうですね、 もう農協 JA の方には最初から、まあ、今でもずっと世話になりっぱなしで、何かあれば相談したりしてます。
それはね、本当に素晴らしいことだなと思います。そして一番最初にこう市役所に飛び込んだ時に紹介をしてくださ、まあ、今も付き合いがあるということだったんです。その方も非常に優しく、まあ、いいですね、本当にね。
そうですね、もう大げさに言ったら、まあ、この今の仕事ができているのはもうその方のおかげです ね。
その方の出会い、非常に素晴らしい出会いだなと思います。ちなみに、いや本当に、ね、今インタビューを、ね、させていただいて、話し口調だったり甲斐さんの丁寧さを非常に感じるわけなんですけれども、さあそんな甲斐さん、ようやく暑い夏が終わったところなんですけれども、年間を通じて大変なことだたくさんあるんじゃないですか。
まあ、一番嫌なのが、大変なのがやはり台風ですね。今年は直撃がなかったんで、まあなんとか良かったんですが、台風が直撃したりすると一気に売り上げも下がってしまいます。台風が近づくとなると、毎日15回ぐらい進路を確認してます。
そうですね、直撃するとそのまあもちろん風が強くなって苗とかが、倒れてしまうからっていうことですかね。
まず、まあ、苗が折れたり、あ、木が折れたりすることも あるんかもしれないんですけど、実、ナスに傷がつくんですね。
あ、
で傷がついたら、あの A 品のナスでも C 品になったり、一気に単価が下がります、
ね。まあ、今年はね、そういった大きな台風はまあなかったということなんですけれども、まあ、あともう夏年々こう暑くなっていますけれども、その暑い中でも収穫をされるわけですよね。
そうですね、収穫が一番しんどいですね。でいつも熱、もう何度も熱中症になりかけたり、実際になったりはしてるんですけど、本当に一人なんで、すごく安全にやっとるつもりです。
なるほどですね。まあ、でも収穫はやっぱり、まあ、やっぱ朝早朝に取られるんですか。
まあ、朝取るんですけど、もう8時にはもうすごく暑いです、ね。
8時でさえ。
で収穫も長い時で 3,4 時間かかりますので、 あんまり暑くなったらできないですが。
なるほどね。まあ、あと他の農家さんもたくさんおっしゃられていることですけれども、やっぱりその雑草、草もね大変ですよ。やっぱね、
草は永遠の悩みです。
まあ、そんな中、本当にね美味しいお野菜を丁寧に育てられている甲斐さん、甲斐さんにとって野菜作りのやりがい、教えていただいてもよろしいでしょうか。
まあ、野菜作りのやりがい、農業のやりがいとして、まあ、まず自然、毎日アウトドアで自然がいっぱいなんで、ちょっと気分が乗らない時とか、ちょっと体調が悪い、良くない時でも、ここに来たらで作業してたらいつの間にか治ってるんですね。自然の力ですね。
はい、まあ、今もですね、こうやってね、男2人こうインタビューね、こう、まあ、今させていただいている中、白い蝶々がこう目の前に今ねずっと飛んでいたりとか、今甲斐さんのお車のところにはこう、もうこれも秋でしょうか、こう赤とも トンボがですね舞っていたりとか、非常になんか今もうほのぼろとします。
そうですね。あとはやっぱり本気になれるところですね。とにかく、まあ、大げさに言ったら命を懸けてできるぐらい、本当に本気になれることに巡り会えたことがすごく嬉しいし、ありがたいと思ってます。
なるほどね。まあ、最初 ここの場所もやっぱ紹介してくださったんですよね、この久島のね、最初ここの土地はどなた様がこう畑だったんですか、それとも耕作放棄地だったんでしょうか。
ここも私はお会いしてないんですが、も佐伯長ナスを立ち上げたぐらいの時からの方、はいはい、ベテランの方が同じ佐伯長ナスを作ってらっしゃって、お亡くなりになられて、しばらくは耕作放棄地になってたところを、まあこれも農協の方に紹介していただいて、草刈りから始めて、まあその前作られた方が多分見てらっしゃると思うんで、これからもまだ頑張りたいと思います、
ね、そういった思いももちろんね引き継ぎながら、ね、ナスを育てているというふうにねすごく伝わってきました。甲斐さんにとって何か、工夫されていらっしゃることとかありますか。
まあ忙しさを分散してするようにしてます。でナスが本格的に始まる前にキャベツを作ったり、このキャベツも学校給食農協を通じて使ってもらってるんですが、でキャベツも2種類か3種類品種を変えて少しだけずらして時期をずらしてやってますし、玉ねぎや里芋もちょっと粘ってなるべく遅くに販売するようにしてます。
なるほどですね、わかりました。そしてそのね丁寧に育てたお野菜、甲斐さんの作られたお野菜はどこで買うことができるんでしょうか。
基本的には農協を通じての市場出荷になってでスーパー等に並んでますのと、地御前の寄り菜、あとはフレスタさんの総菜として佐伯大長ナスのが使われているナス料理が店頭でも今も出ています。
あれもめちゃくちゃ美味しいですよね。煮浸しですよね。
そうです、すごい柔らかくて、
はい、大きくて
味もしっかりついてて、
でしかもねパッケージのシールでね最近大長ナスっていう風にこう貼ってあるんですぐね分かるんじゃないかなと思います。またね今日もちょっとフレッサさんに、まあ、住吉店とかねありますもんね、はい、で先ほど他スーパーっておっしゃいましたけれども、まあ主に寄り菜ね、
寄り菜にはたくさんの長ナスあります、
はい、でちなみに長ナス以外のキャベツだったり里芋玉ねぎも寄り菜。
そうですね、キャベツ給食出したり、基本的には寄り菜です。
なるほどですね。ぜひ寄り菜にね行くのが非常にもう確実なんじゃないかなと思います。あともっとその里芋、甲斐さんの作った里芋はいつぐらいから寄り菜に並べられるんですか。
3月です。
あ、来年の、はい、春ですね、はい。ちなみに玉ねぎは、
玉ねぎは秋から冬にかけて、
あ、じゃあ今からですね。
年を越さないぐらいに、
うん、あそこに釣ってある玉ねぎがなるわけですね。
そうです、
あとキャベツは、
キャベツはナス、が始まるちょっと前、6月7月、まだナスがそこまで忙しくない時に収穫してます。
はい、分かりました。これはねもうぜひ、寄り菜に行ってもう甲斐さんのね、名前のラベルが貼ってある野菜もちょっとね購入をさせていただこうかなと思っております。さあそんな甲斐さんが思うこの農業の魅力を教えていただいてもよろしいでしょうか。
まあ先ほどとちょっと少し被るんですが、まあとにかく毎日気持ちいい、まあ、しんどい、大変しんどいいうのはもちろん仕事だからあるんですけど、ここに来たら気持ちいいのと、まあものづくりなんでなんとか 一生懸命作ったら農協さんとか必ず売ってくれる。でその中で少しでも高く売ってもらうためにはいいものを作ろうという努力ですね。でまあとにかく一生懸命作ったらなんとかなるというのが魅力です。
わかりました。いやね、まあ、16年前ね、農林水産課さんに、まあ、相談しに行かれたということなんですけども、まあ、ちょっと今回のね原稿を質問文をお送りしてその時のこととかちょっと思い出されたんじゃないですか。
そうですね、まあ、とにかく始めた当初はとにかくいろんな人が手伝ってくれて、行政の方も農協の方も先輩農家の方もちょっとなんでここまで自分によくやってくれるんかとか最初は不思議でな気持ちもあったんですけど、うん、おかげで、まあ、その恩は一生忘れることないんですけど、まあ、それをまたこれから自分ができるように、まあ、一番の目標はとにかくずっと農業を続けることが自分の中では大切だと思ってます。
なるほどですね。でそれね、未だにその関係がねずっと続いていたりとかですね、いうのも非常にこう、まあ、先ほどお伺いしましたし、まあ、このインタビューを通してですね、甲斐さんの優しさだったり丁寧さに触れた、そんなねインタビューでした。本当にありがとうございます。さあ最後の最後に質問がありまして、この番組農家さんのこのリクエスト曲をお伺いをしておりまして、先ほどちらっと甲斐さんおっしゃってたんですけども、昔バンドもされてたということで。
はい、ロックが大好きです、はい、
ちなみに楽器は
ドラムです。
あ、ドラムかっこいいですね、はい、
で今でも音楽聴いたら、はい、手と足が勝手に動き出すぐらい音楽は好きで、ロックも好きです、
ね、はい、さあそんなドラマーのね甲斐さんがリクエストする曲教えていただいてもよろしいでしょうか。
まあそこまでロックかどうかはわからないんですが同じ名字の、これは昔の曲になるんですが、甲斐バンドのポップコーンを頬張ってをお願いします。
はい、その曲を聴きながらお別れでございます。非常に今日はいい話も聞きましたし、もう必ずね甲斐さんのお野菜をね食べさせていただこうというふうに思います。今日は、久島にお邪魔しました。甲斐農園の、甲斐さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。